チームギフアスリートトークリレ
ー、チームギフアスリートトークリレー、岐阜県がお送りします。アスリートの皆さんにトークでバトンをつないでいただき、チーム岐阜の団結力を強めていきましょう。今日は先週に引き続きこの方の登場です。
おはようございます。チーム岐阜車椅子ランナー田中照代です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は田中選手のこれまでの歴代のご活躍のお話も伺ってまいりました。田中選手は本当に世界を舞台に活躍をされていらっしゃいますが、強くなるイコール車椅子の操作というのも大事ですよね。
めちゃめちゃ大事だと思います。だから瞬発力だったりとか、そういうのはやっぱ磨いていかないと勝っていけない。
車椅子自体にこだわりもあるんですか？
ありますね。幅本当にギリギリに作ってんですよ。もう本当に斜めに入んないと入んないぐらいの細さで。
そうなんですか。
うん、みんな車椅子って普段用の車椅子を想像するのとまた全然違うんで、でちょっとでも走行性を良くしたりとかしたいためにいろんな工夫をやっぱしてて、これでもかっていうぐらいいじってます。
へー。車椅子はもちろんですけど、自分の体力も必要ですよね。
体力はもうなんとかカバーはしてますけど。
普段何か特別なトレーニングとか？
ウエイトとかしてますよ。
田中選手華奢ですよね。
見えるだけです。
わーすごい、筋肉がもこってなってますね。
そう、
あ、服を着てると本当にわからないですけど、ちょっとめくっていただくとアスリートの腕ですね。
まだまだ鍛えますよ。
パラリンピックでもメダルを初めて取った時のことって鮮明に覚えてますか？
うち実は初めてパラに出た時って父親亡くなって1週間後なんですよ、渡米したのがね。でその時に父親との約束っていうか、勝てるかどうか分かんなかったって。でちょっと車椅子のトラブルとかもあって、みんなはもうこれで試合終わったなっていう感じだった中で、よう取ったなってみんなが感心するぐらい。
アトランタでの金メダル。
そう、本人車椅子から降りたら車椅子がふにゅって曲がりましたからね。パイプ切りましたから。
うん、
規定からちょっと外れててほんの何ミリで、もう後ろのパイプ切っちゃえって言われて切っちゃって、で走りましたからね。
それで走れたんですか？
走りましたね。結局乗ってるからそんなにずれないんですよ。だけど降りたらやっぱりいがみますね。そういうトラブルあり、でその前に私大分の国際マラソンでこけてんですよ。で鍵盤切ってるんで痛みもあり、で戦いながら走ってた。
そんな状態だったんですか？
だから取れるって言われとった他の種目で落としてんですよ、メダルを。でなんかね、コーチ陣こう呼んでくれて話した時に、もうみんなの胸借りて走ってこいや気楽にって言われた。なんかそこで自分が吹っ切れて、それまでは緊張感で走れなかった。正直言って練習もまともにちゃんとできてない部分もあったりして、で走れなかった自分にもどかしさを感じてて、それが空回りしててっていう、それを見るに見かねたコーチが、出る、もうええで、自分の走りしてこい、前の日に言われて、で走ってメダル取った時にはホッとしましたよね。
そこからもうレジェンドストーリーの始まりですね。アトランタから始まって、これまで本当に大活躍されていらっしゃって、2020年の東京も見据えてますか？
とりあえずはね、行ければいいかな。
2020年に向けてはここをもう少し強化していこうとか、そういう練習ポイントはあるんですか？
ありますね。年々トラックって重くなってきてるんですよ。足の負担が少なく軽減されるように、健常者とか立ってる人間にはすごい楽なようにトラックが作られてきてるんで、車椅子にとってはめちゃめちゃ重いんですよ。逆に言って、それを どう強化していくかっていう。だから普段はこの車輪で重たいので練習するけど、試合にはもっと軽いものを使うとか、いろいろこう工作を立てながらちょっとやっていこうかなって今コーチとは相談しながら。
ここまで来てもまだまだ考えるところはあるんですか？
いっぱいありますよ。
それでは田中選手から次の方にバトンをつないでいただけますか？
はい、アーチェリーの篠田康国選手にバトンを渡します。
ありがとうございます。では最後にチーム岐阜のメンバーとして今後の目標を教えてください。
とりあえず東京を目指して頑張ります。
応援してます。
ありがとうございます。
チーム岐阜アスリートトークリレー、岐阜県がお送りしました。